私たちは人生においていろんなことを期待します。こうあるべきだと願うことというのはたくさんあります。ある人やあるものに対してこういうふうであるべきだと私たちは考えつつ生きているわけです。今朝も私は家から教会に来るにあたって車の鍵を車につけて、そしてエンジンをかけようとするわけです。私が期待するのは何かというと、車の鍵を回すとエンジンがしっかりとかかって教会までスムーズに来ることができるということを期待するわけです。なぜそんな期待をするのか、なぜそんな風に私たちが考えるのかといえば、車というのはそれをして当然であると私が思っているからです。皆様、今朝礼拝に来るにあたって今日この講壇の後ろに誰かが立つということを考えておられたろうと思います。予期しておられた、それを求めておられたし、それが当然であると考えておられました。誰が立つのかは今朝ここに来るまでひょっとしたらわからなかったかもしれませんけれども、ここに誰かが立つことを皆さんは考えてたわけです。そしてひょっとすると皆さんは今日メッセージするのが私だということを知って、今日の礼拝は12時半を超えないと終わらないかなと、そんな風に予期されているかもしれません。なぜそうなるか、それが起こって当然だと皆さんが考えているからです。12時半の話じゃないですよ。誰かがここに立って話をするって話ですけれども私たちはクリスチャンとして神様の御国に属するものとして当然な生き方というのをしているはずです。神様は私たちに、あなたは天国民であるからこうであるはずだということを明確に教えてこられました。そのことを私たちはこれまで何回かにわたってこの三条の説教の冒頭にある至福の教えの中から学んできたわけです。もう一番最初にこの学びを始めてから1年ぐらい経ってしまうんですが、その中で私たちは特に8つの特徴というのを見てきました。神様は天国に属する者というのがどんな人物であるのか、そのことを考えられたときに、そのことを思われたときに、天国に属する人たちに対してこの8つのことを当然であると考え、予期し求めておられたわけです。それは一体何か。一番目に挙げられていたのは心の貧しさでした。それは私たちが霊的な貧困の中にあり、神様の前に立つ資格のないそんなものであるということを私たちがしっかりと理解していることでした。また、イエス様は悲しみというものを次に挙げられました。悲しみ。その罪が私たちにこのような神様との関係というのをもたらした。罪が私たちが持っている問題の根源であることを知り、それが実際に私たちの生活に様々な影響を与えていることを知って、私たちはその罪のように嘆き悲しんでいたわけです。柔和なものというのが次に出てきます。この柔和さというのは、私たちが神様の前に立つ資格がない、神様から良いものを受ける資格がないということをよく理解しているがゆえに、たとえ何が与えられたとしても、どのような状況であったとしても、謙遜のうちに他の人たちに対して優しく接する、そのような態度でありました。そして、私たちは義に飢え渇くものであるといい。私たちは憐れみ深いものであるといい。心に清さを保ち、人々の間に平和を作り出すものであると。イエス様言ってこられたわけです。前回、この箇所から私たちが学びをしたときに、十節のところで、イエス様はもう一つの特徴というのを挙げられていました。それが、義のために迫害されているものという話でした。そこから私たちは、天国に属する人たちというのは、迫害を受けるという特徴を持っているんだということを学んでいきました。なぜこのような迫害を受けるのかといえば、それは義のためだとイエスもおっしゃっていたわけです。すべてのクリスチャンが、クリスチャンとして、 天国に属するものとしてふさわしい生き方をしているならば、そこには必ず義の生涯がついてくるんだ。そしてその義の生涯を見たときに、世の中はそのような人生を送っている人たちに対してひどい仕打ちをするんだって。イエス様はこの三条の説教の冒頭、至福の教えの中にあって、最後に、この義のために迫害されているものというのを持ってきました。このことをもって、この至福の教えというのは終わります。そして、まさにこのことこそが、ひょっとすると、この至福の教えのクライマックスである。そう言っても過言ではないのではないかと思うわけです。確かに今言ったように、至福の教えというのは10節で終わりますけれども、イエス様の言葉はまだ続いていました。義のために迫害されているもの、その者たちが一体どんな風に迫害され、どんな態度でこの迫害を受けるべきなのかということをイエス様はこの後教えていくわけですが、私たちはこの10節から12節までを見ていくときに、一つのことに気づくわけです。それは、イエス様が11節のところで、話している対象というのを具体的に表しているということです。3節から10節まで、至福の教えというのが8つ記されていました。それらはすべて三人称で書かれています。一般的な事柄として話をしておられるわけです。つまり、こういう人たちは幸いですよと言ったんです。ところが11節になると、そのような一般的な話から、具体的な、個人的な話へとイエス様は変えられるんです。なんでそれがわかるか。11節、誰に向かって話してます？イエス様。あなた方はって言うんです。イエス様はこれまで使っていた三人称をやめて、彼とか彼らっていう話をやめて、あなたって言うんです。あなた方って。イエス様の足元でこのメッセージを聞いていた特に12人の弟子たちに向かってイエス様はあなた方はと言って話を始めるわけです。そしてこの言葉をもって私たちはこれが一般的な原則の具体的な適用であることを見ることができるわけです。一体なぜイエス様が12節まで話を続けるのか、その理由というのを、その詳細を知ることというのは非常に困難であるかもしれませんけれども、10節の中で教えられていることというのを私たちが理解するならば、なぜイエス様がこのような説明を加えようとしたのか、加えたのかというその理由というのを推測することができるかもしれません。イエス様は、10節のところで、天国に属する人たちに一つの約束を与えたんです。間違いなく起こりますよってことを言ったんです。何が起こるんですか？迫害です。あなたたちが天国に属する者として義の人生を送っていくならば、そこには必ず迫害がついてくるんだと言ったわけです。そして、それをまさに具体的に受けていこうとする弟子たちが足元にいたわけです。彼らはまだ、使徒の働きに入ってからの弟子たちのように、大胆に勇気を持ってその迫害に打ち勝っていこうとするような者たちではありませんでした。天国に属する人は義のために迫害されるんですよって言われた時に、ひょっとしたら彼らは怯えたかもしれません。そんな人生を生きないといけないんですかって考えたかもしれません。その弟子たちに対してイエス様は、この迫害を受ける生涯というのが本当に幸いなものであることを教えようとされたわけです。11節と12節の中でイエス様はこの義のために迫害されるということについてさらに詳しい教えをなしています。そこで私たちは天国に属する者たちというのがどのようなことを予期しているべきなのか、 神様が天国に属する者たちに対して何を求めておられるのか。そのことと、そして、どのような態度を持って、この迫害を受けるべきなのか、ということを教えておられます。今朝私たちは、11節のところから、神様が私たちに対して予期していること、求めておられること、私たちがクリスチャンとしての人生を歩みにあたって、起こっていかなければならないこと、そのことを二つ見ていきたいと思っています。それをすることによって、皆さんが今日これから、この一週間の歩みを、そしてこれからの人生をクリスチャンとして歩みにあたって、私はこのように生きなければならないということを知っていただき、それを神様が求めているということを理解していただき、そして起こってくる様々な事柄に対して、それが当然であるという思いを持って、生きていくことができるようになっていただきたいというふうに思うわけです。イエス様はこのようにおっしゃいました。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。一体、天国民というのはどのようなことを自分の人生の中に予期するべきなんでしょう。神様は一体どんなことを求めておられるんでしょう。まず一番目に挙げることができるもの。それは何か。それは、天国に属するもの。天国民というのは、キリストのために生きるべきであるということです。天国民に予期されていること、求められていることは、キリストのために生きるということなんです。イエス様は、11節の冒頭でこう言います。私のためにって。この言葉は、10節のところに出てくる、義のためにという言葉と、置き換えられたものであります。私たちが、この前の節を見たときにわかるように、この迫害、クリスチャンが受ける迫害というのは、私たちが義の人生を送るがゆえに与えられる迫害であるということです。そしてそれをイエス様は11節で、私のためにという言葉で置き換えられるわけです。皆さんに誤解していただきたくないのは、これ前回の時も言いましたけれども、ありとあらゆる迫害が私たちが、迫害をもって私たちは幸いだと言ってるわけじゃないんです、イエス様。私たちが義の人生を生きるときに受ける迫害というのは幸いだと言います。私たちが神様の素晴らしさを表し、私たちが神様に喜ばれる生き方をしていくときに、それを見てこの世が私たちに対して様々な迫害を与えるとするならば、あなたはなんと幸いなのかと言ってるんですが、イエス様言ってないのは、あなたが非常に嫌な人物で、人々に嫌なことをする。そういう人で、だから人々から迫害を受けるとするならば、あなたは幸いな人じゃないんです。義のために迫害されている。そしてイエス様はそれを私のためにと言ったわけです。パウロは、第二テモテの3章の12節のところで、神の前に、キリストにあって、経験に生きようとする者たちというのは、必ず迫害を受けるんだということを教えています。第二テモテの3の12。なぜならば、私たちがキリストの前に経験に生きていこうとするならば、そこには必ず義が生み出されるからです。神様の前に正しい人生というのが、そこに起こってくるからです。それゆえに、ヨハネは、その手紙の中で、こんなことを言っています。第一ヨハネの3章の7節。ヨハネ第一の手紙の3章の7節にはこんな言葉が記されています。子供たちを誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。私たちが義の人生を生きるときに、私たちが義を行っていくならば、私たちはどんなものなのかと言ったら、私たちはキリストのようなものだって言うんです。キリストが正しいのと同じように正しいものになるんだ。 本当に天の御国に属するものというのは、キリストが行われたことを行っていくものです。ある神学者はこんな言葉を語っていました。イエス・キリストに対する従順の宣言、信仰の宣言というのは、必ず豊かに実る義が伴っている。別の言い方をすれば、私はイエス様を信じています。私はイエス様を神様だと思っています。私の救い主です。私はイエスにつくものですというものは、必ずそこに義があるんだと言います。けども一体なぜこんな人生というのが、義の生涯、キリストのために生きるその生涯というのが、天国民に予期されている、求められていることなんでしょう。どうして天国に属する人たちというのは、自分の人生というのをキリストのために生きないでいることができないんでしょう。この質問に対して、ロイド・ジョーンズ博士は、こんな言葉を語っておられました。クリスチャンの目標、目的というものは、そのすべては、私たちがキリストのために生きるということであり、私自身のために生きることではない。私たちの人生はキリストのために生きるものであり、それゆえに自分自身のために生きるものではもうなくなったんだ。クリスチャンは自分のために生きることをやめたがゆえに、代わりに何するか、キリストのために生きるようになるというんです。キリストを喜ばせる人生を送るようになる。それゆえにその人の生涯というのは、キリストによって支配され、キリストによって術を収められている人生。その人の心や思いは何によって満たされているか。私の願いではなくて、キリストの言葉によって、満たされているというんです。マタイの福音書の16章の24節25節、皆さんよくご存知の箇所です。そこでイエス様はこんなことをおっしゃいました。それからイエスは弟子たちに言われたと。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。イエス様これ冗談で言ったんじゃないんです。イエス様は、あなたこれ別にしなくてもいいけど、ついでにこのこと言っとくならばって言って話したんじゃないんです。あなたが私についてきたいと思うなら、あなたが私のものとなりたいと思うならば、何しないといけなかったんですか？自分を捨てなさいと言うんです。自分を十字架につけなさいと、別の言い方をすれば、あなた自身に死になさいと言うんです。そして、私に従ってきなさい。自分の命を大切だと思い、自分の願いを大切だと思い、それを得ようと一生懸命努力する人は、どうなりました？それを失うんです。けれども、それをイエス・キリストのために失うものは、この命を見出す。パウロはこのことを別の言い方で私たちに教えてくれています。ガラテの手紙の2章の20節で、パウロはこう告げました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているんです。私はキリストと共に 十字架につけられました。もはや私が生きているんではない。誰が生きているんですか？キリストが私のうちに生きている。皆さん一体誰のために生きているでしょう？パウロは言うんです。私は救われたから。もう私自身のためには生きていないって。キリストが私のうちに生きておられる。イエス様は言ったんです。あなたが本当に私のものとなりたかったら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。それゆえに、神の御国に属する者たちは、このキリストのために生きる者です。自分自身に対して死に、キリストと共に新しいものとして蘇り、新しくされた自分を着て、神様の喜ばれることを行っていこうと、義の生涯を歩んでいくものへと変えられたんです。私たちは、神様によって買い取られたものです。神様の栄光を表すために買い取られたものです。それゆえに、パウロはピリピの手紙の2章の21節のところでこう言います。私にとって生きるとは、何でした？私にとって生きるとは、キリストだったんです。パウロにとって生きるというすべてのことは、キリストのためだったんです。私の人生はキリストのためだし、私の願いはキリストのためだし、私が行うすべてのことはキリストのためだったんです。これまでの私たちの人生というのはどういうものだったか。三つの単語でまとめると、私が、私の、私をという人生です。違います？ありとあらゆることが私のためだし、私の益となるように、すべてが自分の方向に向いてたんです。けれども、救われた者の人生は、自分自身に死んだがゆえにどうなったんですか？キリストのためって。私にとって生きるとは、キリストだったんです。クリスチャンの人生というのは、イエス・キリストという言葉によって要約されるべきなんです。そのような人生を私たちが送ることが神様によって求められていたんです。それだけじゃありません。先ほどちらっと言いましたけれども、私たちは神様の栄光のために救われたんです。エペソの手紙なんかを見たときに、その一章にそのことがはっきり記されています。神様はなんで、私たちを選ばれたのかって言ったら、それは神様の栄光を表すためだったんです。なぜ私たちが救われたのか。救われた私たちが神様の素晴らしさをこの地上ではっきりと表すためでした。じゃあ一体どんな生き方を私たちはそのためにするべきなんでしょう。どうやったら神様の栄光を表すことができるんでしょう。イエス様はこんな言葉を十字架にかかる前の晩、ご自身の祈りの中で、おっしゃいました。ヨハネの福音書の17章の4節のところです。ヨハネの福音書の17の4、そこで、イエス様はこう言います。神様に対して祈っている中で、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。イエス様何されたんですか？この地上で、神様の前に完全に正しい生涯を送ったことによって、神様がイエス様にさせようとしていた技をすべて行い、どうしたんです？神様の栄光を表したんです。一点の曇りマーク。もし皆さんね、皆さんが本当にクリスチャンで、皆さんが本当に神様の栄光を表すために救われているとするならば、その通りなんですが、だとするならば、私たちが模範にしないといけない人生というのはどんな人生でしょう。神様の栄光を完全に表すことができる人の人生です。思いません？誰がそれしたんですか？ イエス・キリストがしたんです。だからクリスチャンがクリスチャンとして人生を歩んでいこうとするならば、何のためにあなた生きてますかって言われたら、私はキリストのために生きるって言うんです。私はキリストが歩んだように歩みますって。もし私たちがそれを言っていないとするならば、それは非常に大きな問題です。パウロは、コリント第二の手紙の5章の15節で、今お話したことをこんな風にまとめています。第二コリントの5の15、これぜひ開けてください。コリント第二の手紙、5章の15節でパウロはこう言います。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなんです。聞きました、今の。もう一回お読みしますね。いいですか？よーく考えて聞いてくださいね。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためだった。クリスチャンは誰のために生きるんですか？パウロなんて言ってました？クリスチャンは私たちのために死んで蘇ってくださったイエス・キリストのために生きるんだって言うんです。そのために、キリストはすべての人のために死んだんだって。だから、天国に属する者が、自分の人生をキリストが歩んだように歩まないでいることというのは不可能なんです。だってなんで天国に入ったんですか？なんで天に国籍を持つようになったんですか？何のためにですか？私たちが私たちをあがなってくださった方のために生きるようになるためです。私たちが持っている一番の願いは、私の人生を通して神様の栄光が表されるということです。それゆえにクリスチャンが罪の人生の中に留まり続けることというのはできないんです。継続的に罪の中にあってそれで良しとすることはできないんです。だってそれは神様の栄光を表さないから。自分の欲望を満たすことはできるかもしれませんよ。自分のためにはなってるかもしれない。そう自分では思ってるかもしれない。でもクリスチャンが生きている人生は自分のために生きるものではなくて神様のために生きるものであるから、そのような人生を歩み続けようとは思えないんです。私たちは栄光から栄光へとその姿を変えられ、神様の似姿になる日を待ち焦がれて生きています。そのような願いを持つ者は、ヨハネが第一ヨハネの3の3で言うように、キリストが清くあるように、自らを清くするって言うんです。イエス様は私のためって、そう言います。私のため。クリスチャンの生涯の中にはっきりと表される義。天の御国に属する者たちが持っている確かな特徴、それらは必ずイエス・キリストを信じる者たちに付随するものです。救われている者たちはイエス・キリストに焦点を当て、イエス・キリストによって駆り立てられ、イエス・キリストに支配され、イエス・キリストのためにこの人生を歩んでいこうとするんです。 それが神様が私たちクリスチャンに求めていることだ。怒って当然だと言っていることだ。私たちの人生に確かに表されていなければおかしいことなんです。2番目に求められていること。私たちが予期すべきことって一体何でしょう？これは一番目の結果と言ってもおかしくないかもしれません。私たちがそのようにキリストのためにキリストの素晴らしさを表す義の生涯を送っていくときに、私たちが当然なこととして受け入れるべきことというのは何か。それは私たちが迫害を受けるということです。迫害を受ける。だからイエス様はこんなことをおっしゃいました。ちょっと聞いてくださいね。最後の晩餐の時に2階の部屋で弟子たちに向かってイエス様はこう言ったんです。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もし、先に知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉を守ります。イエス様何約束しました？今のちなみに、ヨハネの福音書の15章の18から20のところですけども。イエス様何言ってました？世は私を憎みました。だから私に従って、私のように生きる者たちも、この世は憎みますよ。世は私を迫害しました。だから、私に従って生きる者たちをも迫害しますよ。イエス様よく分かってたんです。だから、パウロは言ったんです。キリストにあって経験に生きようとする者は、必ず迫害を受けるって。なんでこのような迫害があるのかということは、前回、十節を見たときに私たち学びました。ですから、ここで繰り返すことはしません。けれども、この世は、神様の義と対立してるんです。それが表されると、この世は嫌だと思うんです。それゆえに、そのような人生を送ってる人たちに対して、この世は迫害を加えるんです。一体どんな迫害というのが、私たちに避けることができないものなんでしょう。必然的に与えられるものなんでしょう。キリストにいたものとして私たちが生きていくときに、どんな迫害を私たちはこの世から受けるんでしょう。イエス様はそのことを三つの事柄を持って説明してくれています。一番目は、罵りという言葉で表されています。罵り。これは公然の非難です。ここで使われている言葉というのは、特に悪口を言ったり、咎めたり、または、ひどく侮辱することを表す言葉です。これらの言葉は人を侮辱するために、馬鹿にするために、また傷つけるために使われるありとあらゆる言動を指します。イエス様ご自身がこのような侮辱を受けられました。覚えてます？議会に惹かれてた時に、人々は、イエス様を罵り、唾を吐き、イエス様を侮辱しました。ローマの兵隊たちもイエス様に対して同じことをしました。イエス様をからかい、イエス様をあざけり、イエス様を侮辱しておられたわけです。私たちも同じような迫害を経験します。キリストに似たものとして私たちが歩んでいくときに、私たちには必ずそのような迫害が伴います。私たちが神様の真理を人々に伝えるときに、私たちが神様が求めている義の生涯を送っていくときに、この世は必ず私たちに恥をかかせようとします。憎いから。それは私たちを、私たちの義をもって、彼らの生涯を傷つけるものだ。このような迫害を私たちが受けるとき、私たちは覚えておかないといけません。 これは起こって当然なことだった。むしろ私たちはそこに喜びを見出すべきです。だって確かに私たちは天の御国に属するものだということが証明されているから。もう一回言います。誤解しないでくださいね。皆さんが例えば誰かに福音を伝えたとしましょう、ね、福音を伝えたときに皆さんの言い方が非常に失礼な言い方で、相手に対して全く繊細でなくて嫌な人物として捉えられるような態度で皆さんが伝道をしたときに、相手からいや私そんな話は聞きたくないんですと言ってドアをバーンと閉められても、それは皆さんが天の御国に属していることを証明していません。わかります？だって義の生涯じゃないじゃないですか、それって。でも家に帰ってまたは職場で神様が喜ばないことをしなさいと言われたとき、いや私はクリスチャンですから申し訳ないけれどもそんなことはできませんと、そう言ったときに人々が皆さんのことを遠ざけるとするならば、それは義の生涯によってもたらされる迫害です。違いわかりますよね。イエス様はそのような侮辱を受けられました。私たちも当然のこととしてそれを捉えるべきなんです。2番目に出てくるのは迫害という言葉です。この言葉はこの文脈の中で3回も使われる非常に強調される言葉であります。特にここで意味されているのは具体的な肉体的な迫害です。暴行です。特にこの言葉が強調されているのは実際に当時生きていた弟子たちがこのような肉体的な迫害というのを受ける可能性が非常に高かったことを指しているんだろうと思います。事実、キリスト教の歴史を見てきたときにそこにはずっとこのような肉体的な時には死に至るような迫害というのが起こってきました。現在でもそれは変わりません。私の友人の一人は中国において中国の地下教会の信徒たちの訓練をするような働きをしています。彼から送られてくるニュースレターの中には時に秘密警察がやってきて彼らを捕らえ、リーダーが強制収容所に入れられ、そして現存する教会というのが危ない状況にあるから祈ってくれなんていう命令が来ることがあります。お隣の国中国、また今でもイスラム教国では信仰を持って改宗したキリスト教へと変わっていった者たちに対する非常にむごい仕打ちというのが行われ続けています。確かに私たちが生きている今この日本ではそのような暴行を加えられることというのは考えにくいかもしれません。でもよく考えてみてくださいね。今のこの社会で私たちの子供が神様に喜ばれる生き方を実際に学校の中でしていったとしましょう。彼ら迫害されると思います？肉体的に。その危険って高そうじゃないですか？思いません？なんて説明します？その子たちに皆さん。そういう時は妥協しなさいって言います？キリストのために生きてたらあなたは辛い人生あるんから、そういう時は学校では妥協していいよって言います？それともそれこそがまさに神様があなたに求めていることを実践しているがゆえに起こってくる当然の出来事だって説明します？だから私たちが本当に神の国に属していることを理解して神様の助けをいただいて、学校にあって、友達たちの間にあって、神様の栄光を表すことができるように生きていこうって一緒に祈ります。そうやって考えたらあんまりかけ離れた話じゃないと思いません？肉体的な暴行っていうのは。皆さんどうやって生きてます？職場にあって、 未信者との友人関係の中にあって、家族の中にあった。イエス様言うんです。そのような暴行があっても、それはあなたが義の生涯を送っている証明であるから、喜んで生きてきなさい。当然のこととして受け入れないといけないですよ。3番目にイエス様が言うのは、ありもしないことで悪行増根言われたりすることです。ここでイエス様が言わんとしていること、3番目に出てくることというのは、ありとあらゆる私たちを傷つける言葉です。1番目の罵るという言葉も、同じ、似たような感じの言葉であるかもしれませんけれども、2つの大きな違いというのは、罵るというのは私たちの目の前で行われることです。この、ありもしないことで悪行増根言われることというのは、私たちの背後で、話されることです。こういったことも私たちの周りには起こります。面と向かって言ってくれた、言われるのも辛いかもしれませんけれども、私たちの知らないところで、私たちに対する悪い噂が広まることというのは、私たちは本当に嫌なことだと思います。だってその場に行って自分自身の正当性を主張することできないから、それは違いますよということができない間に人々はみんな、あなたはああいう人なんだって思われるから。イエス様もそんな風に言われてました。見てみなさいって。罪人といつも一緒に生活してるでしょ？一緒に食事をしたり。あんなひどい人いないよね。けれども私たちは、人々がイエス様にそのようなことを言ったとするならば、自分たちの身にもそのようなことが起こって不思議でないと思わないといけません。彼らは単に事実をもってそのような悪口を言うだけでなく、ありもしないことで、そういったことを言うわけです。ね？私には身に覚えのないことで、人々はそれを作り出して、そして私たちの後ろで話し始めるんです。私たちに傷つく言葉を。人々の妬みや、私たちに対する嫌悪、そういったものを通して、この世は、クリスチャンを傷つけようとします。そして多くの場合に、神様の前に従順で敬虔なクリスチャンは、そのような言葉の、嘲笑の言葉、侮辱の言葉、対象となっているわけです。私たちはいろんな形で迫害を受けます。いつそれが起こるんでしょう。イエス様は11節の最後の部分で悪行増言を言われたりする時っていう言葉を使ってます。この時っていう言葉はいつでもなんていうふうに訳すことができる言葉なんです。これからの将来、どのような時にこれが起こってもおかしくないですよって話をしてるんです。今、ひょっとしたら皆さんは迫害を経験してないかもしれません。でも皆さんに間違いなく今日お約束することができることは、聖書が言うから約束するわけですけども、それは何か、皆さんが神様に喜ばれる義の生涯を送ったらそこには必ず迫害が起こるということです。今日じゃないかもしれない。でも明日起こるかもしれません。怒った時に私たちが取らないといけない態度って何か、このことは来週また皆さんと一緒に学びますけれども。でもいいです。間違いなく私たちがしないことってのは何か、するべきでないことって何かって言ったら、いや、びっくりしたんです。なんでこんなことが起こったんだろう。なぜ起こるんですか？義の生涯を歩いてください。もし皆さんが神様の前に正しい関係を持っていると今思っておられるならば、皆さん予定に書き込んでおいてください。今週の予定に。迫害って。どっかで必ずやってきます。いろんな形で。それをイエス様は私たちに言ってるんです。 予定しときなさいよ。だってそのような生涯は必ず迫害を生み出すから。残念なことに私たちは、迫害をなかなか素晴らしいものとして受け入れることはできません。誰もここにいらっしゃる皆さんが神様にどうぞ迫害を起こしてくださいって祈る方いらっしゃらないんじゃないかと思うんです。なぜならばそれ辛いからです。苦しいからです。だから私たちが持っている傾向というのは、だからどうか迫害が起こらないように生きようなんですね。どうやったら迫害起こらないと思います？この世と友達になったらいいんです。敵対するんじゃなくて。義の生涯を行うことに妥協したらいいんです。でもいいです。そういうふうに考えてそれを行おうとするときに、二つの御言葉を思い出してください。一つは、ヤコブの手紙の四章の四節です。ヤコブはこんなふうに言います。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としてるんです。思い出してくださいね、これ。迫害が起こりそうになった時に、その可能性がある時に、私たちの傾向は自分を守りたいと思うんです。辛い思いはしたくないと思うから何するんですか？だから、義の生涯をやめて、世と手を結ぼうとするんです。その時に思い出してください。もし私たちが手を結んだら、何があります？私たちは、世とは仲良くなるかもしれないけども、神様と敵対関係にありますよと。もう一つ。ルカの福音書の6章の26節。ルカの6の26。マタイの福音書には記されてませんけれども、この6の26の言葉もイエス様が三条の説教の中で語られた言葉であります。イエス様はそこでこんなことを言うんです。皆の人に褒められるときは、あなた方は哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。皆の者、この世に、褒められるときは、なんてあなたは素晴らしい人なんでしょうって、もし言われ続けるとするならば、言われることが悪いって言ってるわけじゃないかもしれませんけども、良い模範を示すことは大切ですから。でも、その関係というのがこの世のものであるとするならば、イエス様何て言います？あなた方は、哀れな人だ。なんでですか？だってこの世は偽預言者たちにその世に振る舞ったんです。神様に敵対する人たちに対して、神様の真理を曲げる者たちに対してそのように振る舞ったんです。私たちの人生には、クリスチャンとして、天の御国に属する者として予期しておかないといけないことがあります。それは私たちがキリストのために生きることと、それゆえに私たちが迫害を受けるということです。これはクリスチャンにとってしてもしなくてもどちらでも構わないことではありません。クリスチャンならば、私たちは神の栄光を表すように生きるんです。神の栄光を表して義の生涯を送るならば、そこには必ず迫害が伴うんです。それに私たちは自分たちの人生を注意深く検証しないといけません。吟味しないといけません。私たちの生涯が本当にイエス・キリストのものを表すものかどうか。私たちは本当にキリストのために生きているのかどうか。私たちはキリストが歩んだように自分の人生を歩もうとしているのかどうか。私たちは神の御国の民であることを誇りと思っているのかどうか。私たちはこの闇に満ちた世にあって神の栄光の輝きをしっかりと表したいと願って生きているかどうか。もし皆さんがそれに対して、はい、私はそう思ってますと言うならば、イエスもこのことを約束します。皆さんには迫害があります。準備できてます？その迫害に立ち向かう。変な言い方かもしれませんけども、 正直期待するのは今、今日、この日、皆さんが何らかの形で迫害を受けていてほしいと思います。何だと思います？だってそれは神様の御国に属していることを皆さんが確信を持ってその通りですって言うことができるからです。イエス様最後に付け加えました。幸いですって。予定に書き込んでおいてくださいね。私はキリストのために生きているから、今週迫害がいっぱいあるって。いいです？そして、その予定、びっしり詰まってる迫害という言葉が並んでるスケジュール帳を見て、私はなんて幸せなんだろうと思ってください。だってその予定表が私たちに教えるのは、私たちは確かに神のものとして永遠の命が与えられているという確信を私たちに与えるからです。愛する父なる神様、私たちのように愚かなものに対して、あなたが与えてくださっている素晴らしい恵みを心から感謝いたします。なぜ、私たちのようなものにあなたがこんな素晴らしい幸いを与えてくださるのかしているのか、私たちには、とても想像にも及びません。けれども、なぜかあなたは私たちに素晴らしい恵みを示してくださり、あなたの栄光をこの地上において輝かせる、その働きへと、誘ってくださいました。神様、そのようなものに今変えられた私たち、どうかこの世にあって光として、あなたの素晴らしさを輝かせながら生きるものへと変えていってください。そしてそこに、この世からの迫害があるときに、神様どうぞ私たちの心をあなたが守ってくださり、妥協によってその輝きを消してしまう生涯ではなく、御霊の油注ぎによって、さらにその光を大きく輝かせるようなものと、あなたが変えていってください。ここにいる一人一人に、あなたが必要な助けを与えてくださり、起こって当然であるその迫害を乗り越えていく力をあなたが備えてくださることに感謝いたします。どうか、愛する兄弟姉妹の皆さんが、あなたの前に、正しいものとして生き続けることができるよう、あなたが守ってくださり、導いてくださることを期待し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。